はようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいた有機こよみ2026の発送はすでに全て完了しています。ここからは9月9日の発売日に向けて書店やご委託先様への納品の旅です。より多くの方に最新型有機こよみをお届けできるように引き続き動き続けてまいります。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は迷った時は定番を選んで吉というテーマでお話を。本年度2025年は時刻土器の年、土の富です。有機こよみではこれを定番、継続、経験の年と読み解いています。つまり運をデザインする上での全員共通の基準が定番を選ぶということになります。定番イコールその継続経験にもつながっていくから。ただ定番って聞くとどうしてもそこに新しさがない、面白みに欠けるっていう感覚も持ちがちです。古臭いであるとかもう飽きたみたいな、もうドキドキワクワクする感じが少ないです、定番ってやつには。世の中では新しいことに挑戦するのが大事とか、チャレンジが成長を生むみたいな風潮もあります。革新的なもの、新たな見解、あとは新商品、新サービス、新装開店、新店舗、そういうところに人が集まりがちです。確かにそれはそれで大切なことだけど、2025年に関してはその常識を一旦横に置いといて、あえて定番、基礎、伝統といった、なんて言うんでしょうね、もう自分の中で当たり前化しているもの、取るに足らない地味なもの、そっちを選ぶことが今年の運の流れに乗るきっかけになり得ます。例えば映画だったら最先端 SF よりも歌舞伎を題材にしたものを選ぶみたいな感じです。どっちの服を買おうかなって迷った時は、流行の最先端よりベーシックでスタンダードな、ある種当たり障りのないデザイン、どっかで見たことがあるような定番の形状、そっちの方がおすすめです。学びやスキルアップに投資しようと思った時は、最新のテクニックや話題のツールを試す前に、それもいいんだけど、その前に土台となる基礎から学び直していくとか、これが2025年のテーマに沿った選択になります。で、考えていくと迷った時の判断が早くなります、というか迷わなくなります。SF 映画が見たいんだっていう時は迷わず見るべきです。迷っていないことにまでいちいち暦の理屈を強引に押し付けるのは運が乱れるからやめましょう。でも SF にしようかな、それとも歌舞伎にしようかな、で迷った時は迷わず歌舞伎です。迷ってるんだったら歌舞伎です。もう2回3回繰り返し見ちゃってもいいと思います。それが自分にとって必要なものは必要なんだから、うじうじ考えずに迷っていないでそれを選びましょう。ただそこで決め手にかけて、どうしようかなって迷ってしまった時は、よりベーシックで、よりクラシックで、よりトラディショナルで、あとはスタンダードな方を選択するのが2025年の過ごし方です。もしもそこで自分はもっと新しいことをしたいんだって思ったなら、もしくは、もう古臭いものは嫌だ、挑戦を止めてしまうと停滞する気がするみたいな葛藤が起こった時は悩む必要ないです。まず定番、次に革新です。新しいことはやってはいけないという話ではないです。まず古いこと、まずいつものこと、安定したこと、 経験を持っていること、繰り返しやったことがあること、まずはそっち、その次に、その後に初体験のこと、新しいこと、まずは基礎を学び、その後に応用、上級、先端を目指す。先にスタンダードな標準を選んで、次に奇抜な初体験へ進む。これが順序です。それって矛盾してないです。スポーツで言えば、いきなり目立つ技術を磨く前に、まず基本のフォームを見直すようなもんです。何を食べようかな、今日の夕ご飯何作ろうかなって お料理で迷った時もそうです。新しいレシピに挑戦するのも楽しいんですが、今年は迷った時は思い出の味、和定食、いつもの我が家の定番メニュー、そっちに幸運が宿ります。今僕は和定食ってご提案しましたが、アメリカの人だったらバーベキューとかハンバーガーとかになるんでしょうね。フランスの人にとってみればパンとチーズとワインかもしれないです。迷った時はバックトゥーベーシックです。それらすべて時刻時の年のキーワードである定番、継続、経験につながってきます。続けること、繰り返すこと、そこから得られる安定感、安心感が2025年の大きな力になります。というわけで、選択の余地がある場面では定番、ベーシックを選ぶのが吉。そもそも自分に選択権がない場合、そこでは迷う必要なしです。選択肢ないんだからそれを選びましょう。一方で、どっちがいいんだろう、どっちにしようかな、どっちでもいいんだけどっていう時は迷わずベーシックです。これが2025年に運をデザインする上でのシンプルな基準なんて感じで、今回は迷った時は定番を選んで吉というテーマでお話をしました。2025年は定番、継続、経験という土台を意識すると、自然と運のスケジューリング、バランス、デザインが整ってきます。迷ったら定番というシンプルなルールを持って働き、暮らすことで、日々の判断がずっと楽になり、円滑になって、運の消耗も少なくなります。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。我らが暦部では現在2025年9月の6日からの新規ご入部受付中です。暦部とは、毎月第1、第3土曜日の夜9時からズームで待ち合わせて行う大人の部活動です。みんなで有機暦の同じページ開いて、せーので一緒にスケジュール立てたり、運の要所要点を書き込んだりします。吉凶鑑定とか運勢予測みたいなものの専門知識は、毎回その都度必要な分だけ共有していくので、予習も復習も基本的にいらないです。それより、その60分、その暦部の60分を利用して、自分の未来に自分らしい予定を配置していく、その作業に専念してもらいたいです。部費は6ヶ月で3300円、当日のご質問には口頭でお答えしますが、それ以外のタイミングで疑問、不安湧いてきた時には、メールにて常に不明点、不安点でのご質問を受けたまわります。有機暦持ってるんだけど、いまいち使いこなせないという方、あとは運のデザインって何、自分で自分の運をデザインするってどういうことというのが気になる方、そんな方に特におすすめです。詳細やお申し込みは、この配信の放送内容欄ご覧いただくか、あとはネットで暦部って検索してもらっても、窓口見つけてもらえるはずです。暦はひらがな、部は部活動の部で漢字です。ご参加お待ちしています。さてさて、今日という一日は2025年8月25日月曜日、運が動く繁忙の8月まだまだ続きます。実際に運が動くと、いいことばっかりじゃなくて、故障とか喧嘩とかスケジュール変更だとかの面倒もいろいろと増えてきます。でもそれ悪運じゃないんで、そこで短気を起こさずに、またがっかり落ち込みすぎずに、そうすると手が止まっちゃうんで、最後まで諦めないで対応していきましょう。今日の幸運レシピは黒ウーロン茶、発酵した飲み物が吉です。ウーロン茶以外にも、 乳酸菌飲料もありです。アルコールはちょっと違うよって感じです。最後に今日のキーワードは中核、一貫性を持つ。その心は、正解を意識するしすぎるあまりに自分の選択に自信を持てなくなる運勢です。正しいこと、正しいもの、正しい道、やらなくちゃならないって思うがゆえに、これでいいかな、本当にこれで大丈夫かなって、せっかくの自分の選択を、なんて言うんでしょうね、疑ってしまいやすい。そのきっかけとして、隣の芝が青く見えるし、他人が言ってること、他人がやってることが正解のように思えてきちゃう。でもそんな時こそ注意が必要で、正しい答え、間違いない性格、誰にも文句を言われない一つの答えじゃなくて、自分に合った無理なく続けられる方の道を選んで吉です。以上、迷った時の目安としてご参考まで。ところで、毎朝の配信、この聞く小読みではツイッターにてご意見ご質問募集中です。知りたい占いの知識や今回の配信へのご感想など、ハッシュタグ聞く小読みをつけてのツイートお待ちしています。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。小川智美さん、おはようございます。ひでみんさん、おはようございます。ともりんさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は、晴れマークがずらり並ぶんかと思いきや曇り混じり。今日は曇り空の方が多いですかね。群馬県富岡市の空は明るいものの薄曇り。ただ今朝は暑いです。昨日の夜ザーって雨が降って、ああこれでだいぶ過ごしやすくなるんかな、涼しいのかなと思ったら、昨日はまあ暑かったですね夜。そしてまた今日すごい暑くなるんでしょう。本当に残暑気をつけてまいりましょう。ジャズさん、モンさん、ニコマルさん、キミコさん、タカさん、ユウさん、コードさん、クーさん、トモミさん、おはようございます。ナビーさん、コンサートさん、ミカンさん、マホさん、チエさん、ジャムさん、チューンさん、リオさん、エヌシャンティさん、グルーブさん、ココさん、ミズキさん、おはようございます。いつもありがとうございます。コンサートさん、昨日教えていただいたこと、早速有機小読みに書き込みました。ありがとうございましたとのこと。こちらこそのことでございます。あれですよね、どんなことを書き込めばよいか自信がない、わかんない、迷っちゃうっていうお話だったと思うんですが、そこは迷う必要なし、もう書くことはあるし決まってる。迷うべきなのは、それをどのページに書くのか、いつ書くとよいのか。これは暦の専門知識が必要だから、あ、それに関してはこのページに書いた方がいいですねってのはあるかもしれない。でも何を書くべきかはもう自分のハートの中にすでに答えがあったりするので、こんなことを書いたらダメなんじゃないかみたいな、これは暦の専門知識的に間違っているんじゃないだろうかみたいなことは一切心配しなくて大丈夫です。何を書くべきか、暦に忖度必要なし。どこに書くべきかだけは暦のフォーマットに合わせてあげるのがいいと思います。というわけで今朝の配信はここまで。僕も繁忙の8月充実させに行ってまいります。